こんばんは。2023年11月27日17時頃の収録です。今回はポッドキャスト配信において Apple Podcast で気づいたところのメモ的な感じで残そうと思います。そして前回の配信が BGM なしの音声なしの状態、音声なし、 BGM なし、声だけに Apple Podcast だとなっていたんだけど、まあ、ここも Apple Podcast の仕様というか、そこが絡むところで音声 BGM なしとなっていたので、このあたり、まあ、ポッドキャストのメモ的な感じで、まあ、話しようと思います。そして Apple Podcast のランキングが久しぶりにちょっと上位に上がって、カテゴリーこの前変えたっていうのがあったんだけど、そこから大カテゴリーの方のニュースのランキングで160位ぐらいにかなり久しぶりに上がりました。で、別にそんなに再生されているわけではない、実際のところかなり時間が空く前、2023年の3月ぐらい、それ以前と比べると今って多分2分の1か3分の1ぐらいしか再生回数ないんだけど、まあ上がるっていうのは前から触れていたような、なんかそのアルゴリズムが関わるところなのかなというところで、まあ明確な何かは全然ないんだけど、まあ気づいたところ、はい、まあ覚書き的な感じで音声で残しておこうと思います。この番組は、コウキチ T が SNS アプリの新機能やエンタメ、ガジェットの話題を余談だらけで紹介していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、ということで、Apple Podcast のランキング、まあランキングっていうのを気にして聞き始める人、そこを見て、よし、これ聞こうみたいな人ってのが果たしてどれだけいるんだって話であるから、ランキングの上の方に借りに行ったとしても、その再生数が上がる上がらないってあんま関係ない気は正直するんだけど、まあそれこそ時間空く前の2023年3月以前とか考えても、まあ上位に行ったから再生増えたってことあんまありませんでした、ぶっちゃけ。まあただ、まあ配信をしている方からすると、モチベーションの維持だとか、そういうところもあるので、特に長期間空いて最近また再開してるってところもあるので、まあこの辺りどうせなら上位に少しでも入っていけるようにみたいなところも考えつつ、はい、まあ経過観察的にランキングもまあ観測していました。そしたら今カテゴリー、大カテゴリーがあって、さらにそのカテゴリーの種類によってはサブカテゴリーが存在しています。例えば今属しているものだとニュースカテゴリーで、その中にビジネスニュースだったり、今日のニュース、エンタメニュース、テクノロジーニュースとか、まあこれ本当に大カテゴリーの種類によってはカテゴリー、サブカテゴリーあんまないものもあったりするんだけど、まあ要はこれは、まあランキング表示されたからといって再生に直接影響はないかもしれないけど、まあ可能性的な面でやっぱり上位に出た方がいいっていうのは配信者からすると、まあ思うところだと思うんだよね。はい、の時に、この多分この大カテゴリーの選ぶところによっても変わってくるし、サブカテゴリーもどこを狙うかによって変わってくるっていうのはあるだろうなっての前から考えつつ、たまに変更したりはしていたんだけど、ちょっとわからないなっていうか、なんか今の、そもそもある程度安定して表示されていたニュースカテゴリーのビジネスニュースってところに属していたんだけど、もともと、ずーっと長期間。なんかそこで安定的なこの位置が保てているにもかかわらず、カテゴリー変えて、なんていうのかな、流れが途切れて、また別のカテゴリーに元のカテゴリーに戻したときに、なんか一見崩れちゃっても嫌だなと思って、あんまり大きくいじりませんでした。なんていうのかな、試しに一週間だけ変えてみたけど、上に上がんないからもうやめようって戻したりとか、だったんだけど、今回はまあ時間も空いちゃってるのもあるし、まあぶっちゃけある種どうでもいいところもあったので、まあある程度の期間、まあある程度の期間ですよ、長期間じゃないけど、変えたまま維持していました。その状態で上位に上がったので、まあいろいろ思うところがあったっていう感じです。さっき触れたみたいに、もともとはニュースカテゴリーのビジネスニュースにいました。で、今はニュースカテゴリーのエンターテインメントニュース、エンタメニュースってカテゴリーに変更しました。変更したのがどのぐらいだろう。今回再開し始めての流れなので、まあいいとこ、2週間とかなのかな。そんな前からじゃないかな。はい。で、そのままとりあえずエンタメニュースカテゴリーに切り替えたところで、今日目視で観測したところだと5位まで上がっていました。そうだね、5位。まあ、一応なんか順位見てみると、なんかパッと見なんか大きそうな番組かなっていうのが並んでいる中に紛れ込んでいるようにも見えます。そんなパッと日本のメディアでっていうのはないけど、まあ、普通に1位だと週刊文春ポッドキャスト、2位だとひろゆき切り抜きポッドキャスト公認切り抜きスタジオ、3位はこれは海外かな、4位も海外だけどディズニーこれ公式なのかなのポッドキャスト、でその次に今この番組 SNS ニュースあと聞くまとめが入っています。 はい、だパッと見なんかちょっとすごそうに見えるんだけど、実際のところそんなことはなく、まあ、単純に再生数だけで決まっているわけではないので、昔この前も触れたけど、これの内部的なところ変わってなければだけど、一応、まあ、ある種公式の回答をもらったところとしては、ここのカテゴリーのところの順位っていうのは更新頻度プラス再生数で決まっているみたいな話でした。あ、再生数じゃないっけな、登録者数の増加率だけな、ちょ忘れちゃった、結局曖昧だけど、まあ、少なからず更新頻度も関わっているっていうのは少なからず、まあ、確定的に聞いたので、Apple Podcast 内の人が問い合わせに対して回答をくれた時に、まあ、そこ触れてきたというか教えてくれたので、はい、まあ間違いはないところだと思うんだけど、はい、で今回見ていたら、いろいろ感じたのは、やっぱ更新頻度めちゃくちゃ重要で、自分の更新頻度ではなく上位に表示されるため、これも全部可能性の話でしかなくて、自分の番組で試しているだけのことだから、他のポッドキャスターがこの話聞いた時には、うちはこういうふうにやってるけど当てはまらないとかってこともしかしたらあるかもしれないんだけど、あくまで個人の観測のところで言うと、例えばめちゃくちゃでかそうな番組が、ポッドキャストの番組があったとしていて、上位を占めていたとして、まあ、このあくまで感覚的にしかわかんないけどさ、まあ、誰もが、これは有名だろうとか、まあ、強いであろう番組があったとしても、重要なのは更新頻度、重要です。はい、つまりは、例えば1ヶ月に1回とか2週間に1回しか更新していない番組であれば、どんなにでっかい番組でもそこに入り込む余地はあるってことになります。更新頻度が高ければ。本当にざっくりした話だけど。で逆に言うと、今までエンタメ、今はエンタメだけど、その元々のビジネスニュースって方って、なんかそんなに強そうじゃないけど上に上がれないっていうのは結構あって、まあめちゃくちゃでかい本当の上位の方は有名な人たちのポッドキャストとか並んじゃってるから、そこに食い込めないのは当然なんだけど、今回のエンタメニュースみたいに5位とかまで上がったことなくて、上がれてもビジネスニュースだと10何位がまあいいところでした。でここも更新頻度が変わってきて、ビジネスニュース系のポッドキャストって更新頻度が高いんだよね、今考えてみれば。で、なんかまあ、その、もともと更新頻度が変わるって分かってたんだから気づきそうなもんなんだけど、まあ途中で触れたみたいに、他のカテゴリーにがっつり移して、ある程度の期間様子を見たことがなかったので、そもそもエンターテイメントニュースとか、あとは全く別で言うとテクノロジーのカテゴリー。テクノロジーカテゴリーと、まあニュースカテゴリーとは別の大カテゴリーがあるんだけど、そっちとかもパッと見でもう、めちゃくちゃでかい番組だから有名な、誰でも知ってるような、ポッドキャスト番組とかあるから、そこらもう入りようがないだろうっていうところで、そもそもカテゴリー変更するの自体をしていませんでした。そうで、テクノロジーニュースの方は多分きついと思うんだけど、本当にでかいところばっかだから。ただ、このニュースのエンタメの方も、漠然と、なんかそんな印象を受けていたんだけど、まあ実際試してみたらそんなことなく。で、他の番組の、やっぱりその更新頻度を見てみると、ある程度の期間が空いていたりするものが、このランキングの変動の時に一気に下回りをして、その代わり逆に上に上がるみたいな、なんかそんな現象が見て取れたので、はい、このあたり一応メモとして残しておきました。だからちょっとカテゴリー変えてみるのはありかなっていうのは、うん、まあ上に上がりやすいところのカテゴリーに属しておくのが、まあ全く無関係になってしまうところに入れるのはまあ良くないと思うけど、まあ、ここのエンタメニュース試してみて、他のところマッチしそうなのっていうと、でもテクノロジーニュースとかになるのかな。テクノロジーニュースって言っちゃうとちょっと違うけど、まあそれ言ったらそもそものビジネスニュースだって違うしね。まあ前の感じで、まあ雑談とかの回もいっぱいあったけど、前みたいに本当にいち早く SNS の情報を配信してたっていう状態であれば、まあビジネスニュースと言えなくもないのかもしれないけど、まあみたいなところでやったんだけど、はい、ちょっと気づいたところ、メモとして今回残そうと思っての配信でした。はい、でもう一点、前回 BGM が入っていなかったっていうところ、Apple Podcast で聞いてる人のみな気はするんだけど、あとは YouTube 側もあるか、YouTube 側も BGM なしだけど、YouTube はそもそも Podcast の RSS フィードのシステムと関係ないので、あれはもう独自で RSS フィードの情報をもとに動画をアップしちゃうのでっていうことになるんだけど、まあ、何かっていうと、前回は多分 iPhone にいつも使ってるマイク接続して録音しました。で、音質のなんかチェックというか、みたいなのも含めていたんだけど、そう。で、だから BGM を入れなかったとかそういうことではなく、もしかしたら人によってはそのために BGM なくしてるのかなと思ったかもしれないけど、単純に BGM 入れ忘れました。なんかちょっと厄介なのが、Spotify Podcasters 旧 Anchor のアプリと、まあ、ウェブ上からも、ブラウザからも、まあ、音声アップロードとかも公開もできるし、スマホからもできるんだけど、BGM をつける機能が多分ウェブブラウザ版から消えちゃったんだよね。 しばらく使ってなかったか、その間にいつのタイミングで聞いたかとかわかんないけど。なので、音声は最近もう PC で撮ってるので、PC で撮った後に、まあ自分で、その音声編集ソフトとか BGM 加える分にはいいんだけど、そうではなく、アンカー上の BGM をつける機能を使おうとした場合は、ウェブブラウザからアップしたにもかかわらず、一回下書き保存して、スマホのアプリの方から、そっちから BGM をつけなきゃいけないみたいなことがあって、ちょっと手間だったりもします、そこが。で、今回はまあスマホ側からやったんだから BGM 忘れずつけそうなもんなんだけど、うん、ちょっとそこ忘れてしまって。で、まあ、BGM なしのまま、まあ、送信してしまいました。送信、公開。はい。で、この RSS フィードを見に行くタイミングっていうのが、なんかまあ厳密なところが詳しくわかんないけど、なんかね、その、まあ多分一定周期で回ってくんだと思うんだけど、もしくは、こちら側が何かアクションをしたとき、例えば、エピソードに編集を加えたときとか、なんだけど、Apple Podcast って反応がどうも悪い印象が昔からあって、例えば次のエピソードをアップしないと反映しないとか、極端な話。要は今回のに当てはめると BGM なしにしてしまったので、実際のところは BGM 加えました。加えて、まあ、更新をしたんだけど、そのエピソード。なんだけど、Apple Podcast には、まあ、その、にはというか、Apple Podcast では最新の RSS フィードを取りに行ってくれなかったってことなのか、結局、更新されないまま、未だに BGM がない状態。なので、おそらく、今回、今、この、聞いてもらっている配信、まあ、エピソード、今回のが、Apple Podcast に反映した時点では、BGM 入りのものに変わってるんじゃないかと思います。1回前は、791回かな、多分。はい。なんか、ちょっとそこら辺が悩ましいところがあって、実際のところ他の Amazon Podcast とか Google Podcast とか、まあ、Spotify とかに関しても、まあ、一定の時間経過したら普通に BGM が入ったバージョンには変わっていたので、そこがちょっとね、Apple Podcast は悩ましい。その、なんかとんでもない間違いを言ってしまった時に、修正を加えたいと思ってもうまいこといかなかったりとか、なんかね、そこら辺が大変なので、ちょっと厄介かなってところがあったりします。まあ、そこで言うと、YouTube に関しては、さっきのところちょっと補足をすると、YouTube は RSS フィードで情報を取って、それを動画としてアップしてしまうので、そもそも RSS フィードで後で変更を加えても反映のしようがない。もう別の動画としてアップされてしまっているので、みたいなとこなので、まあ、YouTube も BGM なしにはなっているんだけど、はい、みたいな感じです。で、せっかくなのでちょっと触れておくと、やっぱりまあ、昔からグダグダグダグダ、このアンカーの罠だとか文句みたいなこと言ったけど、まあ実際文句なんだけど、愚痴というか直してくれよみたいなところ、やたら多すぎて。まあこれ何のサービスでもそうなんだろうけど、特にまあ毎日配信とかしていたから余計目についちゃうのかもしれないけど、未だにまあ解消できてない部分とかがたくさんあって、まあちょっとめんどくさいんでアンカーって言い方をしてしまうけど、Spotify Podcasters。そう、さっき言ったみたいに、前回の件は、まあ、スマホで録音したので、スマホアプリから、まあ、公開を本当はしたいんだけど、スマホアプリでさ、音声入れてるわけだから、スマホで完結させたいけど、完結させることができないです。できないというか、まあ、俺はしたくない。最終的にはウェブ版に行きたい。っていうのが一つちょっとあって、それもあって BGM を付け忘れてしまったね。どうせウェブ版で触んなきゃいけないからってそっちに頭がいってしまってってとこだったんだけど、なんでウェブ版に行かなきゃいけないかっていうと、スマホアプリ側からだと、説明文、キャプションのところが HTML 形式で入力ができないです。もうただのテキストになってしまう。で、これただのテキストになった時に何が問題があるかっていうと、普通にURL とか入れた時に、リンクが貼られない。勝手にリンクを貼ってくれるプラットフォームもあるんだけど、まあ、例えば YouTube とかってさ、説明欄に URL をテキストで書くだけでリンク勝手に貼られるじゃん。みたいな挙動をするプラットフォームもあれば、ただのテキストだけになってしまって、飛びようのないプラットフォームも存在するので。なので、であれば HTML 形式でやってあげた方がいろいろ優しい。まあ、せっかくこういうふうに音声収録して、まあ、説明欄からよかったらどうぞとかリンク貼ったりもしているわけだけど、その時に飛べないとさ、なんだよってなっちゃうじゃん。そうだから、まあ、そのためにウェブブラウザ版にいちいち切り替えてやんなきゃいけないっていうところがあります。まあこれはスマホアプリだとまあしょうがないっていうのもあるのかもしれないけど、実際そこで編集っていうのもやる側も大変だしさ。そうなんだけど、まあ実際のところウェブブラウザ版で HTML のその A タグのリンクを貼るとかっていうのを別になんかわざわざやってるわけじゃなく、この例えばテキストをドラッグして選択してそこに URL をこのリンクとして設定するみたいなことをしてるわけじゃなく、具体的に使ってるものだと Google Keep メモ帳のアプリにそもそも文章と URL 貼っておくと、それって勝手にリンクはリンク表示になってくれるんだよね。下の線が入って。そう、これを丸々コピーすると、その HTML のスタイルを維持したまま、 まあ、アンカー、Spotify、Podcasters のそのキャプションの画面にそのままペーストするとそのまま機能してくれるので、そう、HTML 形式維持したままペーストができるので、まあ、そのやり方をいつもしています。そう、そんなところがあって、ちょっとスマホとウェブブラウザに機器がすごいやりづらい。で、変にスマホ側で、例えばウェブブラウザ側で、その HTML 形式で、まあ、やったにもかかわらず、ちょっと間違いを書いてしまったって説明文。じゃあ、ちょっと出先だからスマホで直そうとすると、テキスト形式にスマホからはなっているので、HTML の編集ができないから全部テキスト形式になっちゃうんだよね、更新しちゃうと。とかがめちゃくちゃ悩ましい。まあ、この問題って古くはちょっと違うけど、ノートとかでもサービスじゃない、ウェブ版とアプリ間でいろいろと挙動が違って、両方のでやったことがぶつかってしまってみたいなことあったりして、まあ、なかなか難しいところだとは多分思うんだけど、はい、結構そこが悩ましい。昔から悩ましくて、未だに解決していないっていう、まあ、他にもちょっと細々もあるんだけど、まあ、なんかいい感じになってくれたらいいのになっていうところで。はい、というところで、まあ、配信者が視点の、まあ、ちょっと悩みというか、困ったところみたいなところと、まあ、Apple Podcast の、まあ、挙動。はい、まあ、あくまで個人観測のところなので、まあ、どうこうはわからないけど、まあ、自分で見ていた限りはこんな挙動というところで、まあ、一応メモとして残して、まあ、今後の自分の参考もそうだし、他の人の参考になればいいかなと思います。はい、ということで、今回は一応これで終わりとなります。まあ、この時間帯、ちょっと今回は、その前回の BGM なしの状態、Apple Podcast 直したいのプラス、時間帯、久しぶりにこういうの継続的にやっている中で、この夕方とか、に配信したらどうかなってちょっと思いました。もしフォローしてくれて、通知とかをオンにしている、くれてる人、デファで通知行くようになってるのかちょっとわかんないけど、とかの人って、まあ、リアルタイムで通知が来て、見に行く、聞きに行くってこともあると思うので、その時ってやっぱ時間帯ってまあ重要なのかなと。まあ、過去昔毎日試していた時だと、個人的にはもう完全に朝みんなが起きたタイミングで通知がすでに来ている状態から聞いてもらうみたいなタイミングが一番反応良かった気がするので、まあ今もというか、まあ生活の時間帯的にも夜中がちょうどいいからってのもあるんだけど、まあ夜中配信して朝聞いてもらえるような感じがしていました。はい。なんだけど、まあちょっとふと思って、普通に考えて、朝起きて仕事に行くまでの時間に聞くとか、あとは仕事から帰ってきてからとか、あとは仕事帰りとかっていうタイミングどうなのかなともちょっと今、はい、録音しています。まあ実際のところ Apple Podcast だと、配信の遅延というか配信されるまで遅いので、今17時45分ぐらいなんだけど、まあ1時間後ぐらいじゃないと配信されない可能性もあるか。でもまあそんなあれか、時間外れてないか。はい。まあそんな感じで、まあこんなところも記録しつつって感じで今後も続けていこうと思うので。はい。で、今回のこの時間帯に配信したので、まあ再生回数どこプラス、その Apple Podcast のランキング側にどう反映するかとかっていうのもちょっと楽しみだったりするので。はい。で、このランキングのチェックに関しては、ポッドキャストランキングっていうサイトの方で、グラフとかで順位の推移とか残るような感じのサービスがあって、そこでいつも観測をしています。実際のところ、このサイトの中で順位が上がっていても、Apple Podcast 側には反映していない場合とかもあるから、ちょっと謎の部分もあるんだけど、はい、これも URL を貼っておくので、まあ、配信している方、もしくは、まあ、いろんな番組聞いてる人は、まあ、自分の好きな番組はどのぐらいの順位にいるんだろうとか、そういうチェックにも使えるので、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、じゃあ今回は以上となります。さようなら。